こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第35回。
35回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
ぐいぐいとこう認知度が高まってる、
そうですね、
やすすけタイムなんですけれども、
はい、
おかげさまでね、
はい、
すごいアクセス数、
あ、そうなんですか、
お稼いでるんですよね。
はいはい。
でね、だその影響といいますか、
はい、
一つ嬉しいニュースというか、
はい、
僕の知り合いの大学院生がいて、
はいはい、
で、まあ、その知り合いはだから僕らがこれをやってるっていうのは知ってるんですけど、
はいはいはい、
でそのつながりを知らないその大学院生の後輩が、
はい、
その僕らの知り合いに、
はい、
やすすけタイムって知ってますかって聞いてきたらしいんですよ。
はいはいはいはい。
でその人はもちろん僕らの知り合いやから、
はい、
うん知ってるよって答えて、
はい、
で、まあ、その子はそれを知らないわけで、
はい、
でいやあれすごく面白くないですかってそう僕らとのつながりを知らずに、
はいはいはい、
でなんかポム企画みたいですごく面白くないですかって、
はいはい、
出てでああいう人らに公表してもらいたいですみたいなことを言ってたらしいんですよ。それ聞いた時すごい嬉しくてね。
そうですね。
そポム企画見たいっていうのはね、でそこに大いに影響を受けて、
はいはい、
ポム企画カラーじゃないですけど無意識的に多分ねそのリンクするところがあってそこ出発点にしてるんで、
はい、
でそういうのがね、だから僕らの全く知らない人が聞いて、
はい、
そういうのを思ってくれてるっていうのはすごい嬉しいなっていうか、
そうですね、言うてもな、ね、知り合いに感想を聞いてもね、僕らのことを知ってた上で聞いてます
から、そう僕らの人となりを知った上で聞いてくれてる人は今まではいたんですけど、だから僕らを知らない人たちも聞いてくれてるっていう、
はい、そうですね、
そうちょっと嬉しいやら恥ずかしいやら
恥ずかしいやら恥ずかしいやら
いう感じなんですけれども、はい、ついに、
はい、
我がやすすけタイムにも、
はいはい、
メッセージが来ました。
本当ですか。
うん、とうとうメッセージが来てしまいました。読まさせていただきます。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
森幸さん、新谷さん、はい、肉歌同好会のものです。いつも楽しみに聞かせていただいてます。この肉歌同好会っていうのはこの番組自体、
はい、
だら僕らがずっと聞いてきたラジオ番組とかをベースにやってるんやけど、
はい、
例えばオールナイトニッポンであったり、
はい、
ヤンタンであったり、
はい、
そんな中 で僕知る人と知る腹ペコじゃないですか。
腹ペコ、
腹ペコ、マキシマムザホルモンを好きな人のことを腹ペコって言うんです。
あ、そうなんですか。
うん、
はい、
だからもう常識やけど
ごめんなさい、分かんないです、
う
ん、
僕腹ペコなんですけど、
はいはい、
僕が腹ペコやってること知ってるじゃないですか。
いや、
マキシマムザホルモンがめっちゃ好きやっていうのは知ってるじゃないですか。
あ、それは知ってます、
うん、
腹ペコとかそんな言葉全然分かんないです。
それはもう常識なんですけど
分かりました、
腹ペコっていうの
は、はい、
でマキシマムザホルモンがやってる肉に打たれて眠りたいっていう FM 大阪のラジオ番組があるんですけど、
はい、
それも結構ベースにしてるところがあるんですね。
あ、そうなんですか。
うん、でちょっと前にその八重の里ドライビングスクールの提供ではお送りしておりませんとか言ってた時あったやんか。
はいはい、ありましたね。
あれだから、いや肉歌のスポンサー、唯一ついてるスポンサーが八重の里ドライビングスクールやからっていうので俺が勝手にそうなん言ってたの。
あ、そうなん。
うん、でそういうのもそういう細かいところまで聞いてくれて
あ、
でこうメッセージ載せてくれたんでしょうね。
ああ、ディープですね、それ。
ちょっとディープなリスナーから来たんですけど
はい、
で、まあ、続きを見ますね。
はい、
前回ドコモモについてお話しされていましたよね。
はい、
僕自身ドコモモについては名前は知っていたのですが、具体的な内容についてはっきりとは認識していない状況でした。なので前回の放送でドコモモという団体の活動を知るにあたり、とてもためになりました。
はい。
そして近代建築に興味を持ち出したのですが、うちの大学のカリキュラムは日本の建築史と海外の建築史を別々に扱うというものなので、どうも日本と海外の建築の歴史の関係性がリンクせず、まるで高校の時の日本史と世界史の関係のように2つが全く別物のように感じてしまいます。
なるほど。
もしよければ森幸さん、深夜さんは歴史圏におられるらしいので、そういった点についてお話ししていただければと思います。長々となってしまってすいませんでした。これからも安助タイムの活動を続けていただけることを切に願っております。近畿大学理工学部建築学科、奥野光弘さんからメッセージを、丁寧な
そうですね
メッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、
はい、
ちょっと役に立ってるんですね、安助タイムも。
そうですね、
ドコモモという活動を宣伝し、
はい、
さらにはなおかつ建築学生さんにこう近代建築に目覚めさせたという、目覚めさせたというか、
はい、ちょっとでしたら言い過ぎやな、それは
ちょっと興味を持ってくれたというところで、はいはいはい、そうですね、大体の学校っていうのがその授業的には、
はい、
西洋建築史っていうドリス式、
はいはい、
オーダーとかの話中心の西洋建築史っていう授業と、
はい、
例えばこう大社作り、流れ作り、
はい、
和洋、大仏洋とかいう、
はいはい、
ああいう のお寺系とかをね、
はい、
お寺系、神社系とかを扱っているような日本建築史っていう授業と、あとは近代建築史、モダニズム、
うん、
建築を中心にいろんな近代期の建築史調とかそういう潮流を扱ってる3つの、
そうですね、
うん、でそれがまあその奥野さんの中では、まあ、別個になってて、
はいはい、
こうスタンドアローンな関係で、同じ建築やのにこうもうね、ぶつ切りにされた状態で、で分かりにくいなっていう、近代建築に興味持ったけど分かりにくいなというところがお悩みというか、
はいはい、そうですね、
うん、それに関してはどうですかね、深夜さん。
そうですね、まあある程度別個なんでしょうね、
うん、
っていうのはまあむしろその目的というか、
うん、
今建ってる近代建築っていうのは産業革命以降の建物じゃないですか。
まあ大体時代的に、
時代的にのための近代建築、
うん、
要するにまあそういう装飾的なものっていうのを排除して、
うん、
むしろなんか効率性だったり今の資本主義的な社会とつながっているもので、
うん、
まあそこを脱却しようと、昔の西洋とか日本建築のようなもんでは対応できないっていうか、
うん、
からまあ生まれた建物っていうか建築がその近代建築で、
うん、
でも日本建築と西洋建築っていうのが同時に、
うん、
どちらともその近代建築に対して等価に扱われるものっていうよりは、
うん、
まあ、西洋建築の流れから生まれたって言った方が正しいかな。
まあそうやね、本流というかメイン、うん、建築の歴史のメインストリームとしては、うん、
むしろこう日本っていうのは輸入してきたという、
うん、
いろんなそういう考え方を、だから、まあ、今 その近代建築史を勉強していれば、
うん、
その日本建築っていうものを模倣というか、
うん、
そういうものからデザインを抽出してきた人は建築家としていますけども、
うん、
基本的にはもうそれはまあ個人的な建築家個人の判断で、
うん、
そういうものを抽出しようとしたけど、何て言ってんかな、
ちょっと論点ずれてきてない？そのだ高校でいう日本史と世界史の関係 で、まあ、
うん、
日本ずっと鎖国してて、うん、まあ、日本史と世界史と、あとだから西洋建築史と日本建築史って、まあ、似たような関係で、日本ずっと鎖国してたから、
うん、
つながるわけがないやんか。で、多分奥野さんが知りたいのは、
うん、
その、それ以降、日本が開国してから、
うん、
西洋、欧米の文化が入ってきた後に、うん、でも、多分、コルビジェと日本の近代建築と呼ばれてる建物がどうつながってくるかっていうのが、わからない、わからないというか、そこら辺が不明瞭になってて、
うん、
ちょっと、わかりにくいなっていうところなんじゃないかな。
うん。この前が言って俺のグダグダな、使われ
る。それに対する回答。
うん。そうやな。
深夜さん個人がどうやってその知識が体系化されていたのか、ある程度つながってるわけでしょ、多分きっと彼に比べれば。
うん、そうですね。
うん、
例えば西洋建築っていうのは、
うん、
まあ、西洋っていう名前がついてることから分かるように、
うん、
西洋の文化なわけや、
うん、
で西洋でこういろいろと成熟していってできていった文化で、
うん、
が建築に現れていると、
うん、
まあ、日本建築っていうのは日本っていう名前がついているように、
うん、
その日本で成熟していった文化なわけで、
うんうん、
もちろん中国からいろいろ入ってきたものが日本で進化してきたわけですけども、
うん、
まあ、近代建築っていうのは産業革命が起こったわけで、
うん、
そういう局所っていうか、
うん、
西洋、アメリカ、アジア、
うん、
いろいろなところで独自に発展していくっていうよりは、
うん、
まあ、全国で全国じゃない、全世界で、
うん、
こう同時にこう競争するために発展したわけだから、
うん、
発展したわけだから。
だから
日本建築と西洋建築が直接どうつながってるかっていうのは説明できないけど、それぞれで進化していったような文化やね。なんていうかな。
だから奥野さんが知りたいのはそれ以降の話じゃないの？それ以降日本の日本近代建築史と西洋近代建築史がどうつながっているのかっていうところが聞きたいんじゃないかな。
どうつながってるか、どう関わりがある、
うん、
日本から見たら、
うん、
西洋の方々ってヨーロッパの人とかって、
うん、
まさに技術を輸入する元なわけで、
うん、
何人かはそのコルビジェなりそういうとこも弟子入りして学んできて、
うん、
その人たちが日本で活躍してたわけやから、
うん、
むしろつながってるというか、
うん、
輸入元っていう、
うん、
ことだから、
うん、
え、わからん、もうわからんくなってきたわ。
え、だからまあ僕らはその先生じゃないから、なんていうかな、その教育的なこととかは話されへんし、で持ってる知識で話していくととてもじゃないけど尺が足りへんから、うん、その勉強のというか、知識を体系化していく上でのヒントとなることを言えるとしたら、そのやっぱ時代と時代が重なる接点っていうのを見ていけば、おのずとその俯瞰的な視点を得れるというか、
はい、
だ時代と時代が重なるってどういうことかっていうと、師匠と弟子やと思うねんな、俺は。
うんうん。
で、例えば、だコルビジェのところに、だ前川邦夫、坂倉純道、
はい、
吉高高政がいたやんか。
はい。
だ例えばそういう流れで一本見ていく。
はいはい。
で、 ジョサイア・コンドルがいて、タツノキンゴがいた。その神戸大学校の第一期生として、
はい、
でそういう流れで一本見ていく。でまあこうブルーノ・タウトがやってきて、でその表現派みたいな、表現主義みたいなのが日本にも入ってきて、そこからその日本の表現派と呼ばれる人たちにつながっていくみたいなことで、一本一本こう筋で見ていくと、
まあ、世界がいろんなとこに、
うん、そうそう、点と点がつながっていくというか、多分いろいろ知ってるとは思うねんけど、別個の建築物については、はい、でも大学でやってる建築士の授業っていうのはやっぱりどうしても何も知らない人たちに対して教えていくから、
同時進行でね、
うん、でこういうのがある、こういうのがある、こういうのがあるって紋切り型でどんどん進んでいくから、別個の知識のまんま、
はい、
やと思うんで、だそういう接点っていうのを見ていくと、こう結構つながってくるんじゃないかなっていう、うん、今振り返ってみると、だからそういうところからこう点と点だったものがつながってきたかなっていうのは個人的な実感としてはあるけどね。師匠と弟子を見ていくと面白いかも。例えばだからフランク・ロイド・ライトで言うと遠藤新とか、
はいはい、
でまあ土浦亀木とかっていうところを押さえて、一個ずつこう押さえていくと、つながりを押さえていくと、知識体系、知識の体系化が図られるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いますね。
なるほど。
でね、そうですね、だからまあそうですね、だからまあそのモダニズムの三大巨匠とか言われてる人らはまあ抑えたらいいと思うし、あとまあ伊藤忠太っていう人が多分その近代、日本の近代建築士の中ではすごい得意な存在というか、
はいはい、
面白い存在で、でそのさっきずっと話に出てた中で、その全然別個のもんだって言ってたじゃないですか。
まあまあそうですね。
でも伊藤忠太は西洋建築と日本建築って美の本質は一緒なんだみたいなことを初めて言った、
まあまあ、ギリシャでしたっ
け、うん、ギリシャ神殿とギリシャ神殿の柱のこうエンタシスといって、あの膨らみと、
はい、
法隆寺の柱の膨らみはもうこう全く一緒なんだっていうところで、建築の美の本質は一緒なんだみたいな論文を発表したりとかをしてて、はい、でも実際にその実作とかも伊藤忠太の造形力というかすごいユニークなものがあって、
はい、
で伊藤忠太一人見ていくだけでも結構いろんなところにつながっていくし、伊藤忠太そのものも面白いから、
はいはい、
そういうの見ていくのも面白いかなと思いますね。
なるほど。
でそうですね、そう、でも伊藤忠太の話だけしてても全然尺足らないんで、
はい、
こう、ま、その、奥野さんが抱いてらっしゃるような、疑問というか悩みというか、
はい、
それをまあ、解決する一個のきっかけとしては、東大の先生である、建築士科の、藤森照信先生が書かれてる、
はい、
岩波新書の日本の近代建築上下巻、
はい、
これ読んだらもう完璧です。これ読んでください。
そうですね、
うん、
はい、
もう僕らのしょうもない話とかいいんで、
はい、
これ読んでもらったらっていう、まあ丸投げですけど
なるほど。
でもねこれすごい藤森さんの中でもこう結構エポックメイキングというかすごい仕事の一つ で、
はい、
で藤森さん自身もなんかこれを書いて一区切りついたみたいなことをコメントされてたのを記憶があるんです僕、
はい、
だからこれを読んでほしいなという。上巻が幕末明治編で下巻が大正昭和編なんですけど、
はい、
上巻はねちょっととっつきにくいところはあるんですけどね、
はいはい、
産業史 産業史技術史的な側面がめっちゃ強いんで、
はい、
見ててもちょっと面白くないかもしれないんですけど、
はい、
そこちょっと我慢してもらって、まあ、ペラペラというかその新書なんでね、
はい、
そんな分厚い本ではないので、
はい、
それをちょっと我慢して読んでいただくと、大正昭和編になると結構デザインの話が出てくるんで、
はい、
それ読んでたら面白いかなっていう。日本の近代建築と言いつつも、もちろんあの日本の近代建築を話すときに西洋の近代建築も話さないと話がつながらないですから、
はい、
そうですね、ちゃんと出てきますね、西洋の近代建築も。だそういうところでね、全部つながっていくきっかけになるすごいいい本ではないかなと思うので、この、
はい、
別にこれを宣伝することによって僕らに何も入ってこないんですけど、
そうですね、
うん、でもこれはすごいいい本なんで、ぜひ近代建築に興味を持たれたというならば、
はい、
真っ先に読んでほしい本の一冊ではありますね。
はい、
あとまああれですね、これ素晴らしい本なんですけど、
はい、
これ近代建築史っていうまんまな名前なんですけど、
はいはい、
小石田純一郎先生、中川治先生が書かれてる、
はいはい、
これ素晴らしい、全くもって素晴らしい本が、
そうですね、すごく分かりやすくて、
うん、
はい、
でこれ日本も西洋も、
はい、
こう等価というか同じように扱われてるんで、
はい、
面白いですよね、これ読み物として普通に面白いというか、
そうですね、教科書、
教科書なんですけど、はい、読み物として普通にこう読めるというか、
はい、
すごい面白い本なので、まあ、これも別に僕ら宣伝したからって何も入ってこないんですけど、
そうですね、何も入ってこないですね、
でもこれ素晴らしい本なので、
素晴らしい本です、
うん、この2冊、藤森照信の日本の近代建築と、
はい、
石田純一郎、中川治の近代建築史、これは昭和堂という出版社から出てますね、まあ、この2冊というか3冊、
はい、
ぜひ押さえていただいて、より造形を深めていただきたいなという。
そうですね、
うん、ちょっと奥野さんの悩みが解決したのかどうかはちょっと定かではないですけど、
まあまあまあ、まあ、もし、ね、また返信されても、
うん、
そしてまた答えますし、
うん、そうですね、他の方でも、もう僕らの言ったことに今この回の発言で疑問に思ったことに対して、
はい、
またさらに疑問をぶつけていただいてもいいですし、
そうですね、
うん、どんどんメッセージを寄せていただければそれに答える形で、
はい、
やっていきたいとは思っておりますので、
そうですね、
うん、
他のテーマでもいいですし、
うん、そうそう、別に筋肉マンについて話してくれみたいな、
はい、
でもいいですし、はい、超人タッグトーナメントだけで僕3時間は喋れると思うんで
そうですね、
うん、エンディング、
エンディング
というわけでね、
はい、
ちょっとこれ聞きにくいんだか聞きやすいんだか、まあ、聞きにくい、ちょっと聞きにくい、
そうですね、
放送になってしまったかもしれないんですが、
僕としてはこの回がすごい恥ずかしくなりそうな知識のなさが露呈してしまったというか、
うん、でもまあせっかくね近代建築に興味を持たれたんだったら、
はい、
もっとこう建築を楽しんでほしいなと思いますね、
はい、
本当にメッセージありがとうございました、
ありがとうございました。
他の方からのメッセージもどしどし
お待ちしてしま
うお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。お相手は建築結社 S 助主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さようなら。